声の写経だより、写経だより、第132号、2016年6月20日、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階、電話 0294-37-1122、ファックス 0294-37-1124、E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、 ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp。 業務時間午前8時30分から午後5時15分。音声訳日立リーディングサービスグループ。告示第2回福祉ミュージカル公演微笑みの架け橋。日立市社協の会員募集。以上1ページ。平成27年度市社協の事業報告2ページ。平成27年度決算4ページ。健康づくり介護予防を始めよう。三助会員特別企業法人等会員の募集。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース6ページ。幸せ川柳。第2回福祉ミュージカル公演への協賛団体企業等のご紹介。善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション。コラム。以上8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。第2回福祉ミュージカル公演、微笑みの架け橋。5月15日日曜日に、市社協と地域交流を広める市民の会が主催する福祉ミュージカル、出演 NPO 法人キャトルリーフを悠々十王 J ホールにて実施しました。当日は500人を超える来場者で、会場はほぼ満席となりました。今回の公演には、外出の機会の少ない障害のある方やお年寄りに参加を呼びかけて実施しました。本編終了後の第2部では、難病を患い亡くなられた大森郁子さんが生前に作詞されたありがとうの歌を手話を交えて参加者全員で合唱。笑顔と笑顔の架け橋になりました。また、ロビーでは、市内の障害者福祉施設等で作ったお菓子や布巾、コースターなどをチャリティー販売。たくさんの方に施設での活動を知っていただくきっかけにもなりました。微笑みの架け橋のストーリー。隣り合って住んでいながら仲の悪い山の民と海の民。仲たがいにより引き裂かれる恋。二つの民が隔たりを越えて寄り添い、共に支え合い、助け合って生きていこうという物語。鑑賞された方の声。つい忘れがちな人とのつながりや思いやりを実感。みんなで手話を行うことで会場に一体感が生まれた。人の力はすごい。とても勇気をもらった、など。この他にも、たくさんの感想がありました。写真が3枚あります。1枚目。熱演する NPO 法人、キャトルリーフの皆さん。 メンバーは医師、看護師、会社員、学生など。2枚目、3枚目は客席の様子です。写真終わり。今回の講演に際し、地域交流を深める市民の会で協賛金等の募金活動を行い、本会にご寄付21万1116円いただきました。協賛団体名等は7ページにご紹介しています。市社協の会員募集。みんなが思いを共有できる福祉のまちづくりのために。市社協では皆さんと共に誰もが安心して安全に暮らせる福祉のまちづくりを進めるため、毎年7月の1ヶ月の期間、市内一斉に会員募集を行っています。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行う地域福祉事業やボランティア事業、子育て支援のほか、皆さんがお住まいの地域での福祉事業に有効に活用されます。実施している事業は2ページからをご覧ください。今年度も町内会、自治会、福祉員の皆さんを通して実施しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。平成27年度会員募集の結果、会員世帯38,880世帯、会費額16,536,300円。
2ページ。平成27年度市社協の事業報告。人と人とがつながる優しい町日立を目指して。平成27年度市社協は第4次地域福祉活動計画に基づいた各種地域福祉事業に取り組むとともに、地域の実情に応じた新たな福祉の仕組みづくりや、住民主体による様々な福祉事業の推進に努めました。助け合い、支え合う地域づくりのための事業。地域福祉推進事業。23のコミュニティ単位で進める地域福祉活動を支援するため、各種会議を開催しながら、活動の充実に向けた協議を行いました。また、地域で活動する福祉人材の育成や、運営活動費の交付などの支援を行いました。地域、関係機関、団体、介護事業者、市等と連携し、地域全体で支援を進める、地域包括ケアシステムの構築に努めました。地域福祉コーディネーターの配置、生活サポート連絡会議、協議体の発足、安心・安全ネットワーク事業、一人暮らしのお年寄りなど、支援が必要な方をチームで見守るため、定期的な安否確認を進めました。また、ゴミ袋や広報誌等を持参した訪問活動を行いました。昨年度末、2573チーム。巡回安全サービス事業。電気やガス会社、消防や日曜大工のボランティアでチームを編成し、家屋の安全点検とともに、火災予防や悪質商法への注意の呼びかけを行いました。102世帯を点検。写真があります。日曜大工ボランティア、日立トンカチの会による家屋点検。写真終わり。触れ合いと明日を育む仕組みづくりのための事業。おもちゃライブラリー事業。おもちゃライブラリー、福祉プラザで週3回実施。では、ボランティアなどの協力により、親と子が楽しく安心して触れ合う場を提供しました。延べ2192人の利用。また、市内23地区の各交流センター等で、地域型おもちゃライブラリーを実施しました。延べ19,149人の利用。さらに、地域に保育士等を派遣し、子育て中の親の悩み事の解決に努めました。延べ、 1047件の相談。子どもの広場事業。子どもの広場。中央交流センター内、南部図書館内の2カ所では、保育士による子育て相談や、育児に役立つ様々な講座を実施しました。また、南部地区の関係機関、団体等との情報交換を通して、周辺地域の子育て支援活動の活性化に努めました。延べ 12,967 人の利用。写真があります。赤ちゃんと一緒にベビーマッサージ。写真終わり。ふれあい健康クラブ事業。健康チェックや健康体操、レクリエーション等を通して、高齢者の健康づくりと介護予防を進めました。延べ 11,180 人の参加。ふれあいサロン事業。高齢者などが近所で気軽に集まれる場で、仲間づくりや介護予防のための交流活動を行いました。122サロン、延べ 44,30 人の利用。ふれあい配食サービス事業。一人暮らし高齢者などに週1回地域のボランティアの皆さんがお弁当をお届けしながら安否確認の声かけを行いました。利用者163人、4662食を配達。地域活動支援センター UI 事業。在宅の障害者同士の交流と創作活動や季節行事により利用者の社会参加の機会と生活の質を高めました。登録15人、延べ653人の利用。写真があります。利用者が創作した作品を展示する UI 美術展。写真終わり。
権利を守り、人と寄り添う仕組みづくりのための事業。日常生活自立支援事業。判断能力が不十分な認知症のお年寄りや、知的・精神的に障害のある方に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理を行い、利用者の安心生活を支援しました。昨年度末で48人、新規契約5件、介護相談員の派遣、介護サービスを提供する施設や在宅で介護サービスを利用している方に、専門資格を有する相談員が訪問し、制度やサービスへの疑問、不安などの解消と、介護サービスの質の向上に努めました。相談 14,514 件。青年貢献制度利用事業。安心した日常生活を支援するため、市民からの青年貢献制度の利用手続き等に関する相談に応じました。日常生活サポート事業。支援の必要な方に、ボランティアによる簡易な家屋の修繕や、病院内の付き添いなどのサポートを行い、日常生活の支援に努めました。58件の利用。参加・共同する体制づくりのための事業。日立ボランティアプラザ。ボランティア・市民活動の普及と多様な派遣依頼に応じるため、相談活動や各種講座・研修会等を開催しました。また、活動を支援するため、様々な情報発信とともに、ボランティアルームの貸し出しや助成金による支援を行いました。ボランティア・市民活動相談、ボランティア登録、ボランティア活動希望者の相談や派遣依頼に応じました。相談件数140件、コーディネート315件、 登録106団体、個人172人。講座・事業。ボランティア・地域活動入門講座。2日間20人の受講。シニア・地域活動入門講座。10日間18人の受講。ボランティア・市民活動実践者研修会。81人の参加。企業ボランティアネットワーク、加入企業8社による社会貢献活動の調査及び普及活動、募金活動に協力。ふれあいクリーンハイキング、171人の参加。その他、安心した活動を支えるボランティア保険への加入を進めました。加入者2091人。福祉教育、福祉学習の推進。子供の時から福祉の目を養うため、小中学校の福祉学習に協力するとともに、地域住民等に車椅子や高齢者体験等を出前で行い、福祉への理解に努めました。延べ50回の実施。福祉チャレンジスクール。小中学生を対象に福祉体験や施設見学、交流を通して優しさと思いやりの心を育む機会としました。18人の参加。福祉作文コンクール。次世代を担う子どもたちからのメッセージとして広く市民に伝えることを目的に、小中学生から福祉について感じたことなどをテーマにした福祉作文を募りました。福祉の集いで表彰式と最優秀賞児童の作文を発表。写真があります。受賞した小中学生の表彰式の様子。写真終わり。その他の事業。福祉団体連絡協議会の支援。市内7つの障害児・障害者団体で組織された連絡協議会事務局として福祉の増進に協力しました。福祉の集いの開催。日頃から社会貢献活動を進める方などを検証するとともに、様々な立場を超えて平等な立場で交流する、つながりの重要性を考える講演会を開催しました。非検証者、個人57人、3団体、370人の参加。車椅子の貸し出し事業。病気や事故での入退院時、旅行などの短期の車椅子の貸し出しを行いました。延べ156件の貸し出し。その他にも、地域福祉やボランティア活動等の普及のため、広報誌やパンフレットの作成、ホームページやフェイスブックの充実に努めました。
平成27年度決算。収入4億7732万9848円。1. 会費1748万1664円。 2. 寄付金235万864円。 3. 共同募金配分金3769万1681円。4. 市補助金運営費地域福祉推進ボランティア活動事業8676万4000円。 5. 県社協補助金65万 1100円。6、市受託金。配食サービス事業、地域活動支援センター、UI 事業、ふれあい健康クラブ事業、介護相談員派遣事業、日立市生活支援体制整備事業等、4831万6458円。7、県社協受託金、日常生活自立支援事業、生活福祉資金相談体制整備事業、707万4200円。8、貸付金償還金、520万7000円。9、事業収入、57万7600円。10、負担金収入、324万6011円。11、前年度繰越金、1030万5061円。12、基金取り崩し収入、2億4167万7874円。13、受取利息配当金、805218円。14、その他の収入、職業探検少年団支援事業補助金、雑収入、土地売却、返還金収入等、1518万1117円。収入合計、4億7732万9848円。支出、4億6971万9826円。1、法人運営事業、施設管理費、人件費、事務経費、1億700万8599円。2、善意銀行、寄付金運営事業、81万7134円。3、資金貸付事業費、499万2000円。4、地域福祉推進事業費、1069万4143円。5、日立市生活支援体制整備事業、272万円。6、ボランティアプラザ事業費、154万1202円。7、子育て支援事業費、31万6050円。8、共同募金配分金事業、3769万1681円。9、事業等基金運営事業、1375万6445円。10、財産管理事業、2949万6101円。11、岡部よりえ福祉基金運営事業、2億481万9502円。12、地域活動支援センター UI 事業費、1098万2000円。13、日常生活自立支援事業費、639万1411円。14、ふれあい配食サービス事業費、281万3640円。15、ふれあい健康クラブ事業費、1095万3000円。16、介護相談員派遣事業費、797万3000円。17、ふれあいサロン事業費、752万7918円。18、子どもの広場事業、中央、南部、738万3800円。19、 生活福祉資金貸付事業、78万7200円。20、生活福祉資金相談体制整備事業、105万5000円。支出合計、4億6971万9826円。収入マイナス支出イコール761万22円。次年度繰越金。
ページ、健康づくり、介護予防を始めよう。健康寿命を伸ばすために。健康寿命という言葉はご存知でしょうか。健康寿命とは、健康上に問題がない状態で日常生活を送れる期間のことです。その期間を伸ばすためには、食生活や睡眠、運動などの生活習慣を改善することが大切です。厚生労働省のデータによると、その要因の第一位は、運動機の障害です。それを予防するためにも、健康づくりや介護予防などを行うなど、運動機の健康を維持しましょう。平均寿命と健康寿命にはこんなに差があります。男性、平均寿命 80.21 歳。健康寿命 71.19 歳。差 9.02 歳。女性、平均寿命 86.61 歳。健康寿命 74.21 歳、差 12.4 歳。平均寿命は、厚生労働省平成25年簡易生命表。健康寿命は、厚生労働省平成25年簡易生命表。平成25年人口動態統計。平成25年国民生活基礎調査。総務省平成25年推計人口より算出。健康寿命を伸ばすために市社協で行っている介護予防事業。ふれあいサロン事業、市内121カ所で実施。閉じこもりがちな高齢者等を対象に、地域での触れ合いや生きがいづくり、仲間づくりなど交流活動を行います。触れ合い健康クラブ事業、市内25会場で実施。心身に不安のある高齢者等を対象に、介護予防、健康づくりのため、看護師、指導員が中心となり、健康チェックやレクリエーションを行います。参加したいなど、興味のある方は、市社協、電話 37-1122 まで問い合わせください。写真があります。中小路健康クラブの一コマ、写真終わり。男女会員、特別、企業法人等、会員の募集、福祉活動のサポーター、市社協では、市民の皆さんと共に福祉のまちづくりを進めるため、社会福祉に理解と熱意のある個人の皆さん、企業法人の皆さん向けに、それぞれ三助会員、特別企業法人会員制度を設けています。会員の皆さんからの会費は、地域福祉を推進するための諸事業、介護予防や健康づくり事業、障害児・障害者の自立支援、災害時の支援活動や援護活動などの財源として幅広く活用されます。会員・会費として、日立の福祉を支えていただきたいという趣旨により募集を行っています。現在、多くの皆さんに三助会員・特別会員となっていただいています。ご協力をお願いいたします。平成27年度、三助特別会員について、三助会員73人、
26万3000円、特別会員59企業法人等68万円。
ページ1、ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは電話かメールで市社協まで。日立市社会福祉協議会とボランティアの関わりが図で示されています。日立市社会福祉協議会日立ボランティアプラザ。ボランティア情報の提供。ボランティアの登録。個人で登録、グループでの登録。ボランティアニーズの需給調整。ボランティアに関する各種研修会の開催など、ボランティアに関する様々な支援を行っています。ボランティア活動をしてみたい方が、社協へ相談すると、登録、活動紹介を受けられます。ボランティアを頼みたい方が、社協へ相談すると、ボランティアが派遣され、社協を通じて両者がつながります。図終わり。ボランティア活動紹介。関由美子さん、写真。ボランティア活動のきっかけは、ご自身の祖母を見ていて、元気に暮らすためには手先を使うことはとても大切。自分も何かお手伝いできないかな、との思いから、通信教育でクラフトバンドのインストラクターの資格を取得しました。現在は、山水園デイサービス滑川で、2週に1回約1時間、講座のお手伝いをしています。この日の作品は、キーホルダー、写真。参加者は、自分が作ったんだよ、と言って、お友達にプレゼントできることが、とても嬉しいとのこと。特技を生かし、ちょっとした時間で皆さんに喜んでもらえる、素敵なボランティア活動です。翻訳ボランティア養成講座参加者募集。目の不自由な方に、対面翻訳や広報誌の翻訳を行うボランティアのための講座です。関心のある方、ぜひ参加してみませんか。日時、9月5日から11月7日の毎週月曜日、または火曜日、全10回。場所、多賀図書館、女性センター。料金、定員、2000円テキスト代20人。申し込み7月20日水曜日までに住所、氏名、電話番号をファックスか E メールで日立リーディングサービスグループへ。ファックス 0294-51-5639 かくまる。 E メール takaku2213@yahoo.co.jp。
ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか ?1、ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日立特別支援学校、鮎川町。日時、都合の良い日。7月21日木曜日から8月29日月曜日。8時から18時。5時間程度でもか。活動内容。夏休みの児童クラブのサポート。小学1年生から高校3年生までの障害のある児童、生徒のサポート。安全確保の留意。歩行、移動の補助、食事介助など。募集人数、多数。申し込みは7月8日金曜日まで。高校生以上で体力に自信のある方。7月14日木曜日、事前説明会を行います。昼食、交通費の支給はありません。 ベストケアデイサービスセンター日立地国町、月曜から土曜日の日中、洗濯物畳みやお茶の配膳、利用者とのコミュニケーション、数人。ライフホーム大沼東金沢町、毎月1回1時間程度、午前午後どちらでも。趣味講座講師、絵手紙習字など、数人。2. ボランティアグループで一緒に活動するメンバーの募集。グループ名、日立天訳友の会。内容、司法や視覚障害者協会からの依頼に応じた文書添訳など。活動日、毎月第1、第3月曜日、13時から15時。活動場所、中小路交流センター。大久保交流センター。メンバー、転訳に、興味、関心のある方。日立総合病院、ボランティアグループ。玄関先での案内、車椅子介助、ボランティア室での作業。衛生材料等のセッティング、ガーゼ畳、防水シートの裁断、伝票等の作成など。月曜から金曜日の9時30分から11時30分のうち週1回程度。日立総合病院内。随時募集中。言語リハビリ、ひばり。失語症者の言語リハビリに対するサポート。毎月第4水曜日。13時30分から15時。日立市保健センター。どなたでも。日立トンカチの会。高齢者や障害者のお宅にて行う日曜大工作業。簡単な家屋の修繕など。随時。作業依頼のあったお宅。日立市内。日曜大工作業に興味、関心のある方。
7ページ、幸せ川柳。ご応募ありがとうございました。4月20日号で、思いを共有することをイメージする川柳を募集しましたところ、115句の力作をご応募いただきました。今号、6月20日号と9月20日号で20句ずつご紹介いたします。ぜひご覧ください。市社協の広報モニター委員による投票で選ばせていただきました。ご近所に助けられたり助けたり、菅野仁志、東鳴沢町。触れ合おう、地域の子供と今日もね。木梨博文、石名坂町。おはようの声かけ一つ地域の輪、佐々木秀樹、花山町。毎日の通りに花と咲かせ人、遠藤義雄、滑川町。分けて取るサプリが夫婦仲支え、八谷武雄、東多賀町。デーの友、距離感なくて絆あり、内山英子、大三家町。町内に祝辞を知らす回覧板、須藤光明、久慈町。年寄りは散歩の歩数自慢なり、吉田春彦、西鳴沢町。横断歩道、妻の背そっと、手を添えゆ、菅野文雄、十王町。ボランティア、やってる私も幸せに、森広信代、田尻町。スマホより、ママの顔見てハイタッチ、鶴巻和江、 滑川町。近所の子、孫と一緒に褒め叱り。大和田実、久慈町。探し物、言って忘れて苦笑い。鴨志田八重子、金沢町。年度末、いつの間にやら妻の秘書、小林優、金沢町。幸せで、あなたも私も笑い合い、小沢健二、東町。作ります、介護放棄の一時間、立花和幸、西鳴沢町。必ず挨拶は、毎日掛け合う。宇佐美博美、大久保町。時和寺の花見女子旅ボックス席。塩入恵子、花山町。変わりない、お元気ですか、お声かけ。塩入恵子、花山町。支えられ、支えることもできなくて、ありがとうの言葉だけ。三木ふさ、西鳴沢町。継承略。第2回福祉ミュージカル公演への協賛団体、企業等のご紹介。純不動継承略。福祉の森聖公演。有限会社総合健康企画ビバン。和田ストア、ストーンビーチ、山崎智弘、中津富圭一、岡部由紀子、御菓子司風月堂、高田製菓店、宇野島ビラ、清和電気工事有限会社、高原自然塾、合資会社椎名酒造店、十王町観光協会、茨城県立国民宿舎宇野岬、宇佐美康重、有限会社光電社、大森金物、日立厚生委員、高田勝恵、ビューティーベリー、県友会、日建 OB 会有志、愛美容室、JA 日立中央支店、三豊浦、株式会社春秋社、有限会社上浦職員一同、介護センターいちご畑、柴田由美子、中央女性コーラス、コール豊浦、コールユリノキ、株式会社オアシス、中央学区高齢者クラブ連合会、有限会社そや自動車商会、川又節夫、善意の寄付、ありがとうございました。平成28年4月1日から、平成28年5月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前をご紹介します。純不動継承略。禁煙寄付の個人、団体。永井はじめ、高子、佐藤元樹、童謡コスモスの会、ほっともっと日立銀座店、関東性能運輸労働組合日立支部、地域交流を広める市民の会、代表、広原麻代、物品寄付の個人、団体、小井淵節、渡辺文夫、そやとり、萩庭照子、西条千恵子、西部支所、南部支所、 菊丸建設株式会社、株式会社日立都高店、日立市立宮田小学校、日立市厚生保護助成会、日立市母子家父福祉連絡会、茨城県退職公務員連盟日立支部、日立幸い町郵便局、米子交流センター、ボランティアグループマーチ、日立市視覚障害者協会会長小室光義、日高学区市民自治会日高学区社会福祉委員会。
8ページ、インフォメーション。福祉チャレンジスクール、日立福祉探検少年団、参加者募集のお知らせ。福祉に関する体験や学びを通して、福祉の仕事についての理解を深めます。時、7月27日水曜日、午前10時から午後3時。内容、障害のある方のお話、車椅子などの体験、福祉プラザ。8月1日月曜日、午前9時から正午、防災のお話や救急教室、日立市消防本部。8月5日金曜日、午前9時から午後3時30分、講和技師研究所とサイバーダインスタジオ見学、つくば市。8月8日月曜日、9日火曜日、午前9時から正午、高齢者介護施設体験、いずれか1日を選択。8月23日火曜日、午前9時から午後2時、子育て支援活動、おもちゃライブラリーの体験など、福祉プラザ。8月下旬以降も、平成29年3月までに3回程度開催予定。対象、日立市在住の小学生、4、5、6年生と中学生、定員30人、参加費1000円、昼食バス代含む。申し込み、7月13日水曜日まで。シニア地域活動入門講座参加者募集。新しい仲間と楽しく学びませんか。時、7月6日、7月20日、8月3日、8月17日、8月31日、9月14日の各水曜日、計6回、主に午後1時30分から午後4時30分。講座は10回コースで4回まで終了していますが、7月6日からの参加でも楽しく学べます。ところ、福祉プラザ、ほか、内容、地域におけるボランティア活動、講話、我が町日立の活性化を考えよう、楽しい料理教室と井戸端会議、など、受講料3000円、6回分、企画運営、熟年ネット、日立。美容師が自宅を訪問してヘアカットを行います。美しく綺麗に、時、7月実施予定。申し込みされた方には後日実施日をお知らせします。対象、在宅で美容室に行くのが困難な方。費用、2500円。ヘアカットプラス交通費。申し込み、6月29日水曜日まで。
福祉プラザおもちゃライブラリー、七夕祭りのお知らせ。七夕飾りを囲んで楽しい時間を過ごしましょう。時、7月6日水曜日、午前11時から正午。ところ、福祉プラザ3階。対象、乳幼児と保護者。 申し込み6月28日火曜日の午前9時30分から。南部子どもの広場親子で遊ぼうのお知らせ。親子で一緒に体を動かして遊びましょう。時、7月14日木曜日、10時30分から正午。ところ、久慈交流センター。対象、2歳から未就園児と保護者、先着20組。0歳児、1歳児の託児あり。講師、レクリエーションインストラクター、稲垣節江さん。持ち物、タオル、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、6月30日木曜日の午前9時30分から。つながること。日立市社会福祉協議会、会長、福地新、写真。熊本地震で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。地震はいつどこで起きるかわかりません。まずはそれぞれ個人で備えること、そして地域での支え合いの仕組みが必要です。いざという時、いち早く最も弱いところへ支援の手を差し伸べるには、地域で情報を共有する必要があります。個人個人バラバラではなかなか支援の手も物資も届きません。東日本大震災の教訓を踏まえ、日立市ではコミュニティ単位で防災訓練や備蓄をしています。これは大きな安心につながります。災害と違い、人口の高齢化は予測でき、間違いなくやってきます。そのためにも、地域でのつながりをしっかりと作り、助け合う体制づくりが必要です。
問い合わせ、申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が当てられています。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。あなたの出会い、お手伝いしちゃいます。会員登録から。入会できる方は、茨城県にお住まいかお勤めの方で、結婚の意思のある方です。会員登録、iPad から検索。条件の合う方にセンターから申し込み。お見合い。お見合いの結果、双方が OK なら、交際スタート。触れ合いパーティーから、会員以外の方も参加可能です。電話、おはネットで申し込み。参加者の抽選、当選者にはハガキ送付。パーティー参加。カップルが成立すれば、交際スタート。お問い合わせ先。茨城出会いサポートセンター、水戸センター、水戸、電話 029-224-8888、県北センター、日立、電話 029-435-4122。日立ライフの空き家管理サービス。空き家のことでお困りではありませんか？ポスト整理、庭点検、換気、屋内点検、屋外点検、月額3000円から税抜き。まずはご相談ください。株式会社日立ライフ、日立支店、郵便番号 317-0077、日立市城南町 4-1-10、フリーダイヤル 0120-0294-88 仲介担当まで。定休日火曜水曜。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラス等から生ゴミを守る収納庫。 世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社中島ビニール加工。日立市入試県庁375。電話0294-59-0646。メール nakajima-bk@torii.cc。 ピアノ高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。7月3日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。電話0120-27-0411。株式会社串田ピアノ社。日立市幸町 1-7-13。 電話0294-21-0411。 受付時間 AM11 時から。印刷を通して人と人との間を優しくつなぎます。協同組合日立印刷センター。郵便番号 317-0074。 日立市朝日町 2-1-4。 電話0294-21-6391。 ファックス0294-21-6393。協同組合日立印刷センターは次の5社で運営しています。岩淵印刷、オーバルプリント、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社、東運動印刷。広告募集、社協頼りで記者や記団体の商品、サービスを PR してみませんか。募集、9月20日号、2月5日号、掲載料、各号、1枠3万円。申し込み、7月29日金曜日まで、先着順。市社協、電話 37-1122。 内容は掲載基準により判断させていただきます。広告はこの大きさになります。縦45ミリ×横88ミリ。以上で声の写経だより第132号を終わります。